77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月4日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、10月からもこの番組続くことになりました。またですね、皆さんに楽しい映画情報をお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日も最後までどうぞお付き合いください。さあ、早速映画ご紹介していきます。悪魔と夜更かし。1977年、ハロウィンの夜、放送局 UPC の深夜のトークバラエティ番組ナイトオールズの司会者ジャックは、生放送のオカルトライブショーで人気低迷を打開しようとしていました。霊長やポルターガイストなど怪しげな超常現象が次々と披露される中、この日のメインゲストとしてルボルタージュ、悪魔との対話の著者ジューン博士と、本のモデルとなった悪魔付きの少女リリーが登場。視聴率獲得のためには手段を選ばないジャックは、テレビ史上初となる悪魔の生出演を実現させようと目論みますが、番組がクライマックスを迎えた時、思わぬ惨劇が起こるという、テレビ番組の生放送中に起きた怪異をファウンドフッテージ形式で描いたオーストラリアのホラー映画です。モーガンブラザーズのコリン&キャメロン・ケアンズ兄弟が監督を務め、1970年から80年代の名作ホラーへのオマージュを織り込みながら、クールでレトロな映像とリアルな演出で描きいたします。ジャックを演じるのはザ・スーサイドスクワット極悪党集結のデビッド・ダストマルちゃん。この作品ですね、後半から結構盛り上がって、意外と思ってたよりも作品に入り込めてね、面白かったんですよ。テレビ番組だなー的なトリックとかもあって、ちょっと新鮮な感じのホラー映画でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。悪魔と夜更かし、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はアーネストに恋して。作曲家としてのキャリアと子育ての両立に奮闘するシングルマザーのキャット。ある日、出会い系サイトに自己紹介動画を投稿した彼女のもとに、100年近く前に亡くなっているはずの南極探検家アーネスト・シャクルトンから返信が届きます。南極で船が難破して身動きが取れなくなった彼は、キャットを壮大な冒険の旅へと誘い、運命の出会いを果たした二人は、いつしか互いの中に自らを照らし導く光を見出していくという、ニューヨークブロードウェイの傑作舞台を映画館で上映する松竹ブロードウェイシネマシリーズの作品です。20世紀を代表する探検家アーネスト・シャクルトンと現代に生きるシングルマザーの時空を超えた恋の行方を描き、2017年オフブロードウェイアライアンス最優秀ミュージカル賞を受賞したミュージカル舞台アーネストに恋してを映像収録してスクリーンで上映します。キャットを演じるのはエレキバイオリン奏者で歌手、作詞家、作曲家としても活躍するバレリー・ビホーダ。アーネストをミュージカル舞台プリシラのウェイド・マッカラブが演じています。キャット役のバレリーさんの 楽器の弾きこなしテクニックにまず魅了されてしまいました。まあ、仕事と子育てで両立しながら頑張るキャットの姿によし頑張らなきゃとこう背中を押してもらえる作品です。まあ、ミュージカルをですねスクリーンで楽しめるっていうのもいいですよね。まあ、生の舞台とはまたちょっと違った雰囲気でもう素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アーネストに恋して、こちらは九州では福岡のT ジョイ博多他で公開になります。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。花嫁はどこへ？大安吉日のインド。育ちも性格も全く異なる二人の女性、プールとジャヤは、それぞれの花婿の家へ向かう途中で、同じ満員列車に乗り合わせます。まあ、しかし二人とも赤いベールで顔が隠れていたため、知らぬ間に入れ替わり、そのまま別の嫁ぎ先に連れて行かれてしまいます。予期せぬ旅を通して新しい価値観と可能性に気づいたプールとジャヤは周囲の人々をも笑顔にしながら生まれて初めて自分自身の手で人生を切り開いていくというインドの人気俳優アミール・カーンが制作を手掛けひょんなことから取り違えられた二人の花嫁の思いがけない人生の行方を描いたヒューマンドラマです。アミール・カーンの元妻でムンバイ・ダイアリーズなどで知られるキラン・ラオ監督がメガホンを取り豊かな大自然とインドの魅力たっぷりに描きます。キャストはプールをインフルエンサーとしても注目される俳優ニターン・シー・ゴーエル、ジャヤをこの作品が映画初主演となるブラティバー・ランターが演じています。まあ、この作品ですね、すごく良かったんですよ。まあ、インド映画にお決まりの踊りとか、まあ、とんでもないアクションとか長い上映時間というのはなくて温かくて優しい気持ちになりました。まあ、人との出会いそして触れ合うことの温かさを感じさせてくれる素敵な作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。花嫁はどこへ、こちらは全国順次公開中で長崎では来月11月8日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はシビルウォーアメリカ最後の日。連邦政府から19の州が離脱したアメリカではテキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる西部勢力と政府軍の間で内戦が勃発し各地で激しい武力衝突が繰り広げられていました。就任3期目に突入した権威主義的な大統領は勝利が近いことをテレビ演説で力強く訴えますがワシントン DC の陥落は目前に迫っていました。戦場カメラマンのリーをはじめとする4人のジャーナリストは14ヶ月にわたって一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うべくニューヨークからホワイトハウスを目指して旅に出ます。彼らは戦場と化した道を進む中で内戦の恐怖と狂気を目の当たりにしていくというエクスマキナのアレックス・ガーランドが監督脚本を手掛け内戦の勃発により戦場と化した近未来のアメリカを舞台に最前線を取材するジャーナリストたちを主人公に圧倒的没入感で描いたアクションスリラー。キャストはパワーオブザドッグのキルスティン・ダンスト、テレビドラマナルコスのワグイネル・モウラ、デューン砂の惑星のスティーブン・マッキーリー・ヘンダーソン、プリシラのケイリー・スピーニーなどが出演しています。もしアメリカが分断され内戦が起きたらというテーマのもと内戦の恐ろしさを戦場ジャーナリストの目線で描いたドラマなんですけれども、まあ、確かに戦争映画ではあるんですが人間ドラマ的な要素もあるので かなり心に刺さる作品でした。まあ、戦場ジャーナリストの人たちの命がけの取材に一緒になってこう体感できる内容に、もうですね、生きた心地がしないんですよね。まあ、それでもその現実をこう伝え抜く彼らの姿をもう本当にぜひこの作品で体感してほしいです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。シビルウォーアメリカ最後の日、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はフレル。同じ島で育った幼馴染のアキとリョウとユータ、まあ、20歳になっても親友同士の彼らは東京の高田の馬場で共同生活を始めます。口下手のアキはバーでアルバイト、体育会系のリョウは不動産会社の営業職、コンプレックスの多いユータは服飾デザインの専門学校生と、個性はバラバラでしたが、島から連れてきた不思議な生き物フレルがテレパシーのような謎の力で彼らを結びつけていました。お互いの体に触れるだけで心の声が聞こえてくるため、3人の心はいつもつながっていて、まあ、そんな関係がずっと続くはずだったんですが、触れるに隠されたもう一つの力が徐々に明らかになり、3人の友情は大きく揺れ動くという、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、心が叫びたがってるんだ、空の青さを知る人よの青春三部作を手掛けた永井達之監督、脚本家岡田真理さん、キャラクターデザイン田中正義さんが再集結し、不思議な生き物フレルの力で心がつながっている3人の青年の友情を描いたオリジナル長編アニメーション映画です。ボイスキャストには秋を永瀬廉さん、涼を坂東涼太さん、ユータを前田健太郎さんが演じ、皆川猿時さん、津田健次郎さんなどが出演しています。また青春三部作のキャストの茅野愛さん、桜井隆弘さん、田村睦美さんなども、共演しています。この作品ですね、見て一番感じたのは、人に思いを伝えることの難しさ、そして大切さ、まあ、これって本当に大事なことだなということを実感しました。まあ、それは意外にね、簡単なようで難しいんですよね。まあ、人とのつながり、そして自分自身の思い、いろんなことを考えさせてくれた作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。触れる、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ハッピーエンド。 XX 年後の日本、幼馴染で親友のユータとコウは仲間たちと音楽を聴いたり悪ふざけをしながら毎日を過ごしていました。高校3年のある夜、こっそり忍び込んだ学校でユータはとんでもないいたずらを思いつきます。翌日、そのいたずらを発見した校長は激怒し、生徒を監視する AI システムを学校に導入する騒ぎにまで発展。この出来事をきっかけに、大学進学を控える校は、自身の将来やアイデンティティについて深く考えるようになり、今まで通り楽しいことだけをしたいユータとの間に溝が生じ始めるという、龍一坂本オーパスの空ネオ監督が長編劇映画初メガホンを取り、あり得るかもしれない未来を舞台に、友情の危うさを独特のサウンドとエモーショナルな映像美で描いた青春映画です。2024年第81回ベネチア国際映画祭オリゾンティコンペティション部門出品作品でもあります。共にオーディションで抜擢され、この作品がスクリーンデビューとなる栗原隼人さんと 日高由紀人さんが主人公雄太と光をそれぞれ演じ、ロストサマーの林雄太さん、サマーフィルムに乗っての祈りきららさんなどが共演しています。この作品を見て一番思ったのが、いろんなテーマが盛り込まれてる映画だなと、青春とかも友情はもちろん、多様性とか社会的管理とか、それぞれの視点でいろいろ考えさせることたくさんありましたし、近い将来こういうこともありえるのかなっていうことも考えました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ハッピーエンド、こちらは今日から全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはマイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンでスクリーム・ラウダーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。